おはようございます。幼い和志です。青森で中小企業診断士として経営コンサルをしたり、幼いだけど背中は押しますを合言葉に全国の中小企業社長さんや社員さんを応援しています。ということで今日は日曜日でございますので、皆様からいただいているコメント返しの続きをしていきたいと思います。本題に入る前に少しお知らせをさせてください。ノートメンバーシップを募集中です。無料配信では聞けない僕の葛藤や具体的な数字や事例などを公開しております。ノートでの図やグラフを交えたテキスト配信に加え、音声配信もノートでお聞きいただくことができます。目で見て耳で聞く、一度で二度おいしいためになる有料コンテンツを配信中ですので、概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひそちらからご参加ください。またスタンド FM の方ではノートの音声配信のみを切り取ってメンバーシップ配信をしておりますので、ぜひそちらの方も皆様ご参加をお待ちしております。ということで今日は日曜日でございますので、皆様からいただいているコメント返しの続きをしていきたいと思います。まずは日曜日の放送、ごめんなさい、水曜日の放送ですね。シャープ859、国の資料、自分のビジネスへの影響を読めてますかの回でコメントをいただきました。まずは春プリマベラさんです。幼い先生おはようございます。推し活や自治ネタばかりだと全く入ってこない国の情報、最近だと主婦年金がなくなることで主婦の皆様が働き控えしなくてもいいように年収の壁を上げたり、気軽に家事代行やシッターをお願いするためにもその国家資格が出てくるなど、昭和とは全く違う動きになってきてますね。一見飲食とは直接関係ないように見えたりしますが、どこでつながるかわからないので、いろんな情報の収集は大事だと思います。とはいえこの情報もエコーチェンバーなので、私の知らないことはまだまだあると思うので、幼い先生のお話で知識を広めていきます、ということでコメントいただきました。春さんありがとうございます。まあそうですね、やっぱり、まあ、僕も含めて、まあ、このねコミュニティの中にいるとどうしたってエコーチェンバーになるわけですよ。なので結局その自分が知りたい情報以外のものをいかに、貪欲に知るかっていうですね、そこなのかなと思いますね。だから例えば本当にね、僕も、仕事からビジネス書をたくさん読みますけども、ビジネス書だけじゃなくてね、小説読んだりとかも、最近ね、特にオーディブルとかそういうので耳でねこう聞くようにしたりとかもしてますし、なんか、ね、そういうふうになんかこういろんなこうなんていうかな、こう物に触れていくっていうことがすごく大切なのかなと僕は、はい、思うんですよね。じゃなければですね、やっぱりこう自分のいい情報しか入ってこなくなるっていうことがこの今の世の中なのかなと思います。ネガティブな情報っていうのはやっぱり、まあ、もちろんねそれに触れることによっていろんなストレスとかもあるんでしょうけど、まあ、なんだろう、そのストレスになるような情報は別に、ね、僕は無理して取る必要はないと思うんですよ。うん、ただ、まあ、ポジティブな情報でも自分が得れないような情報がね、やっぱり世の中にはたくさんありますから。ですし、まあ、今回のね、この、配信の中でも、まあ、いろいろこう話は しましたけども、いろいろね、やっぱりこう国の資料って本当にたくさんあるんです。でそういった中でですね、やっぱりこう自分で取り、それはやっぱり自分取りに行かなきゃいけない情報ですから、そういうのもやっぱり自分のこうビジネスのためにはどうやったらこれを、ね、転用できるんだろうということを考えながらね、やっぱり見ていく必要って僕はやっぱりあるんじゃないかなというふうに思います。はい、春さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして松井さんです。家を住むだけでなく家に稼働してもらうような仕組み、負の財産にならないように我が家の、あり方を考えたいですね。介護業界もゆくゆくは利用者が減っていく方向、選ばれる事業者になれる努力欠かせません、ということでコメントいただきました。松井さんありがとうございます。本当にそうなんですよ。だからもう僕らの親世代とかもそうですけども、家は、ね、プラスの財産だということを信じてるわけですよね。その家を建てる、そしてね、プラスになるっていうことをですね、信じ続けてますけども、実際のところ、まあ、東京とかは別ですよ。大都会とかは、ね、家が例えば家を、ね、売ろうとした場合は価格が、ね、上がったりとかすることはありますけども、ね、僕らのような、その例えば、ね、僕は青森というところに住んでますけども、ね、青森でじゃあ、ね、当初その、ね、20年前30年前に買ってた、ね、家がじゃあ30年後に今じゃあ高く売れるのかって言ったら絶対売れないじゃないですか。ですからそういうところも含めてやっぱ考えていかなきゃいけない。世の中 やっぱ変わってきてますからね、ですしやっぱりこう中古住宅の方にやっぱ国がだんだんこう、ね、シフトしてきているということを考えると今も、ね、持ち家の方々はいかにじゃ次売るときというかつまり出口戦略ですよね。例えば、ね、あの松田さんもそうでしょうけども僕もそうですしあのお子様が、ね、いらっしゃる家庭とかは、やがてお子さんは多分あの巣立っていくわけですよ。そうすると残されるのっていうのは、ね、自分と奥さんの2人になる可能性が極めて高いわけですよね。ってなった時に今ある家っていうのはもともとそのね、例えばお兄ちゃんがいて 妹さんがいて家族4人で住んでるみたいな家の構成のもとに建てたのであればでその年齢重ねていってから夫婦2人だけ住むには大きすぎるわけですよね。そしたらそれを今度ねあのちゃんとリフォームして転売するとか、まあ、そのために今からじゃあどういう使い方しなければいけないのっていうことも含めてね賃貸だとやっぱ気を使うじゃないですか。で当然出ていく時があるんで、まあ、それと同じで自宅ねマイホームもやっぱりその気を使うっていう言い方があの正しいかとか分かりませんけどもやっぱその出口戦略を考えた家の持ち方をしていく必要が僕は今後出てくるんじゃないかなというふうに、はい、そういうふうに思います。はい、松田さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして三上由紀さんです。幼い先生配信ありがとうございます。人と違う結果を出したければ人と違う行動をする。新聞や要約記事を読むことで概要の把握には役立ちますがより深く知るためには原点を当たるべきだと感じました。一つの業界の動向を知ることで連鎖的に他の業界への影響も推測できるようになることも興味深いですねということでコメントいただきました。ゆきさんありがとうございます。あのやっぱりこうあの新聞とかはねその国のその原点を見ながらもちろんその記事を作ったりとかするんですが、ね、あのなんですけどやっぱりその、なんだろうこう都合のいいように切り取ったりとか、うん、することは多々ありますよね。まあ、さあのずっとこの昨日の放送でも言ってましたけど数字であったりとかそういったところも含めて、なんかこう読者に対するこういうふうに見せたいんだよねっていうこの、記者の意図がですねその新聞社の意図が絡んだりとかするんですよ。そうするとそれを見たあの、ね、読者の皆さんはやっぱこうフィルターが1枚かかってるような状態で 見ちゃってるんですよね。だからそういうことって本当にそうなのっていうところを自分の目できちんと確かめる必要がある。そのためにやっぱ僕はね原点って絶対見る必要があるなというふうに思うんですね。あのニュースとか新聞は必ず総務省何々統計によるととかですね必ずそのソースってあのでどこからこの情報を引っ張ってきたというのは必ず書いてますからそうするとその情報元を、インターネットで検索するっていうことは僕はあのやった方がいいんじゃないかな。実際僕はやってますけども、で裏取りしないとですね、果たしてこの記事書いてることの 本質は何なんだろうとか見えませんからね。でですしそこから、ね、自分の業界だけじゃなくてね、ゆきさん書いてますけどもやっぱ他の業界のことも そこの、ね、原点からいろいろ知ることができるわけですよ。例えば今回のこのケースでいくと、ね、住宅業界だけの話ではないですよってことを話しましたけどもいろんなところに波及していく、そういうところも含めてですね、じゃあ、それがね、明日は我が身じゃないですけど、自分たちにとってどういうふうに影響してくるんだろうということも含めて、こういったね、ニュースというか、まあ、原点をですね、調べていく必要って僕はあると、はい、そういうふうに思います。はい、ゆきさんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、ごとけん先輩です。空き家が増えるということは、管理できないから壊してしまおうという人も増えるでしょうね。ということは、解体工事も増えるんですかね。中古住宅の流動性が高くなるなら宅建などを持っているといいかもですね。資格取ろうかなと改めて感じます。各情報をどれだけ自分のこととして落とし込めるかはとても大切なんですね。ただ確かに奥院の資料は文字壁ですよね。生成 AI に投げ込んで助けてもらってますということでコメントいただきました。ごとけん先輩ありがとうございます。まさにそうですね。だからね、僕らのコミュニティの中でいくと和光組の高橋社長とかは解体工事屋さんやってるわけですよ。そうするとやっぱりこうそういった中古物件が増えてくる、そして、空き家が増えてくるということは当然そういった解体業というのはますます需要が伸びてくるということにつながるわけですよね。だからロジカルに考えていくとそういうところがプラスになるんだなと。ここはねやっぱ AI では取って代わられない、ね、あの分野だと僕は思ってるんで解体工事屋さんね本当は本当にすごく需要出てくるんじゃないかなと思いますし、その解体工事で出てきた廃材とかねあのもうそれも置いていってますから、 中のものとかね、それも、ね、転売できる、ね、高橋社長がスタンド FM とかで言ってますけども、 YouTube とかでねおっしゃってますけども、やっぱりそういう転売することができるということはよりまたそれでねプラスになったりとかしますから、売り上げになったりとかしますから、ますます僕はその解体工事っていうのは需要があるし、これからね伸びていく業界なんじゃないかなというふうに個人的にはそういうふうに思ってます。はい、あとはもう宅建とかもそうね、宅建士って今ね、いますけども、ここもですね需要としては、まあ、不動産が流動化するということは当然この宅建士にもフォーカスがなってくると。宅建士のいいところっていうのはやっぱりその重要事項説明書、いわゆる重説というところですね、これをきちんとお客様に提示しなければいけないんですけど、それが提示できるのは宅建士だけという資格を持っている人間だけがちゃんと説明できるということになっているので、そういったね重説を読めるそういった、資格を取れたりとかするということは僕すごくいいことですし、不動産業界に、ね、明るくなるというところも僕はすごくプラスなんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、宅建もね、難易度的には信頼士よりは低いですけども、まあ、でもそれなりに、ね、難しい資格ですから、はい、ぜひチャレンジしてみてはいかがかなというふうに思いますし、はい、国の資料はですね、これもうどうしてもこの、ね、文字数は多くなるわけですよ。スライドがスライドじゃないよねって、ただパワーポイントの形をした、読み物になっているわけですから、僕もそうですけど、生成 AI まず投げて、もう、ね、100ページも、ね、あるものをまともに読み切りませんから、この概要をね、ちゃんと詳しく教えてくれっていうことで、ポイントどこなのってところを教えてくれっていうことを投げて、その上で、ポイントに必要になるようなところを目次から探していって、で、重要な部分からね、1ページ目から順番読まないですよ、僕は。重要な部分、自分に関係するような部分から、まあ、読んでいく。で、そこから波及するところを読んで、時間があれば読んでいくような感じですね。そうしないともう時間がいくらってことありませんからね。はい。ですから、もう僕もそうです。本当に生成 AI に投げ込んで、すごく重宝しているなというふうなことでございます。はい。ご意見、先輩コメントいただきましてありがとうございました。続きまして木曜日の放送ですね。シャープ860、スターバックスから学ぶ価格より価値を、売る経営術の回でコメントをいただきました。まずは三上由紀さんです。幼い先生、配信ありがとうございます。コーヒーを飲みたいだけならコンビニで150円出せば買えるので、価格だけで勝負するのは難しい時代ですね。地元である弘前もコーヒーの街と歌っているだけあって雰囲気の良いお店が多いと感じています。弘前にはアップルパイガイドマップもあり、アップルパイもコーヒーも季節を問わない。そう考えると爆発力はないかもしれませんが、1年を通して楽しめる良い観光資源を持っているように感じましたということでコメントいただきました。ゆうきさんありがとうございます。本当にそのコンビニでね、150円で今普通にコーヒー買えるじゃないですか。しかもめちゃくちゃ美味しいやつね、コンビニ行くと分かりますけど、引き立てのコーヒーがですね、本当にものの数十秒出てくるわけですよ。あれで十分だって、コーヒー本来の味を楽しむんであれば、僕は全然あれで十分だと思うんです。ただ、スターバックスはやっぱりこのサードプレイスっていうか、第三の居場所っていうところ、そこを目指しているんだっていうことで、コーヒー屋さんであってコーヒー屋さんでないっていうのがね、スターバックスだってこの回の放送でお話しさせていただきましたけども、まあそういうことを考えるとですね、僕はやっぱりこう、ね、スターバックスの、こう戦略って面白いなって思うんですね。やっぱこう、価格じゃなくて価値でね、戦ってるなっていう、まさにこの中小企業が、そういうふうな戦い方をしなければいけないっていうことなわけですよ。付加価値をいかに上げていくかというところですよね。で、まあ、僕最近国のですね、中小企業庁のよろず支援拠点っていうところのコーディネーターも、まあ、1ヶ月に何日かね、やらせていただいているんですが、まあ、その中でやっぱりこう国のやっぱり、ね、近いところにいると分かるんですよ。方向転換してきてるなっていうところがですね、さっき の不動産の話もそうですけども、やっぱり付加価値ですね、この1個をいかに上げていくかっていうことのこう支援をどんどんしていきなさいということで、僕らそのコーディネートの使命っていうのはですね、だんだんそっちの方に売上だけを上げるんではなくて、利益を上げる、利益率を上げるとかね、利益というのは利益率も利益額もありますので、両方上げる、そのためには付加価値を、ね、価値の向上、生産性を上げていかなければいけませんよねっていうところに、ようやくですね、中小企業庁の方も国の方もですね、だんだんそういうふうな視点になってきているということであれば、やっぱりね、中小企業っていうのはスターバックス化をしていく必要が出てくるということだと思うんですね。ですからこのね、放送の中でも3つヒント言いましたけども、そういったことも含めてやっぱり考えていく必要があるんじゃないかなと。という ういうことを考えるとですよね、実はその、そう、ゆうきさんがおっしゃってる通り、僕らね、僕もゆうきさんも住んでる弘前ってめちゃくちゃポテンシャル高いんですよ。あのコーヒー本当めちゃ本当美味しいところたくさんあって、あの武士コーヒーってね、その阪神のコーヒーって言うんですけども、その江戸時代とかに、実は、ね、江戸時代からコーヒーってあるんですね、あの弘前にも。でその、津軽藩の藩士がその入れた、その作ったコーヒーというものが、今 の, そのレシピが残ってて、であの弘前市内の、ね、数箇所で藩士のコーヒーって言ってですね、それを提供するそういうお店があったり、まあ、それに、ね、合うようなアップルパイもたくさんね、アップルパイ屋さんもたくさんありますから、まあ、そういった点では僕らはね、普段こう弘前にいると普段からも見慣れてるところがなんで、何とも思わないかもしれませんけど、実はそれ観光客からしたらすごい、ね、コンテンツだっていうかですね、そういう観光資源なんだっていうことをですね、改めてやっぱり我々地元の人間がね思って、そこにやっぱ付加価値をつけていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに、はい、僕もそういうふうに思います。はい、ゆうきさんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、宮古メソッド子育てお悩み相談さんです。私はスタバの大ファンです。週に最低でも3回は行きます。私の最寄り駅にはスタバが5カ所あるんです。すべてが駅近なんです。私はコーヒーは苦手で必ずアイスティーの L サイズ。仕事が終わりスタバに立ち寄る理由は、そこで自分の心をリセットするんです。今日のことをすべて清算して明日のことを考え、気持ちを切り替えて帰宅する習慣を続けています。幼い先生がおっしゃるように、スタバには自分の居場所が作れるのです。他のカフェには絶対にない雰囲気があるんですよね。このスタバの居場所があって、私は仕事が続けてこれていると思います。この空間を作ったスタバ精神は素晴らしいと思います。大好きなスタバ、スターバックスのお話をありがとうございます。ということでコメントいただきました。宮子さん、ありがとうございます。いや、本当に僕もそうなんですけども、こう、なんだろう、あの空間にいると、こう、ストレス感じなくなりません？もうね、宮子さんもおっしゃってますけども、あの、なんかギスギスした感じが全くないじゃないですか。あの、もちろん禁煙ですから、昔のこのね、喫茶店と違って、なんだろうね、あの、こう80年代、90年代の喫茶店って、ね、80年代ぐらいかな、僕らが小さい頃の喫茶店って、あの、テーブルゲームがあって、麻雀とかポーカーとかがあってですよ。で、タバコ、コーヒーを、コーヒー片手にタバコを吹かしながらですよ、それやってたっていう、なんかそういうのが喫茶店だったっていうのは、なんかイメージがありますけども、やっぱスターバックスはそうじゃなくてね、やっぱあの、第三の居場所っていうか、そういう心地よい空間をですね、本当に提供してくれるなと思うんですね。ですから、宮子さんがね、この、仕事終わりにスタバに寄って、アイスティーね、飲んで、で、そこで、こう、すべて、をリセットしてね、生産して明日のことに気持ち切り替えるって、まさに本当にそういう場所なんだろうなって、スターバックスっていうのはそういう場所を提供してるんだろうなって、世の中の人にね、だからこそあのやっぱりね、コンビニのコーヒーと違うわけですよ。コーヒーはあくまでも、極端な、もちろんメインなんですけど、ですけど、やっぱそこ、もっと大きいのは、やっぱその空間という、そこなんだよなっていうのに、居場所が作れるって、宮子さんがおっしゃってくれたのは、本当に僕は全てだと思ってて、まさにそうで、自分の、あ、ここに来ると、自分が、なんだろう、こう、落ち着く、安心できる居場所だなって、まさにそのね、ハワード・シュルツさんがおっしゃった、第三のサードプレスネス、第三の場所っていうね、そういうことなんだよなっていうのをね、改めて僕も、はい、あの、宮子さんのね、コメントを読みながら僕も今そういうふうに思ったんですけども、やっぱこのね、こうスターバックスの精神っていうところを、まあやっぱりいかにね、自分のこう、仕事にも転用できるかということをね、していくということが僕は大切なんじゃないかなと、はい、いうふうに思います。はい、宮子さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、松田さんです。中1の息子が友達とスタバに行ったとどやっていましたが、実際に行き、その場の雰囲気を味わい、価値あるものだと経験し、大人が行っているおしゃれなカフェに行けたからどやりたかったんだと納得。宮古城のスタバは霧島酒造とコラボして敷地の一角に店舗を構え、中では鯉が泳いでいたり、イートスペースでは霧島連山を一望できる設計になっていて、常に人が多い状態です。行ってその場で得られる価値や体験、ぜひおすすめです、ということでコメントいただきました。松田さん、ありがとうございます。いや、可愛いですね。お子さんね、中一でスタバ行って、俺スタバ行ってきたんだぜみたいなね、なんかそういうあのどやれるっていうのは、あのすごく可愛いなと思いますけども、でもやっぱね、子供ながらにやっぱスタバに行って、 やっぱそういうこうちょっと背伸びしたいっていうですね、なんかそういうのもなんかいいですね。なんかそのすごく僕は面白いなというふうに思いますけども、はい、ね、やっぱりそういうこともやっぱり子どもたちはやっぱり行ってみたい場所ってね、大人がやって行ってちょっと背伸びできる場所っていうところがなんかすごく素敵な場所だなって、はい、そういうふうに思いますし、この都城のスタバですね、この霧島酒造とのコラボのこの、スターバックス、僕今ちょっと映像をですね、実際今ネットで調べて見てますけど、これ本当おしゃれですね。このなんかすごくね、こう外の見た目もおしゃれ、すごく綺麗で、何ですか、ここね、ガラス張りになってるこのね、中にこうその大きな木がある場所ね、中にこれ中庭なんでしょうね。で中に入るとこうすごくこう素敵なね空間が あると、これをですね、地元の霧島酒造さんとタッグ組んで、ここに、ね、こ作ったっていうのが、やっぱこのスターバックスが本当に素敵だなと僕は本当そう思うんですね。こういうこう、地域との共存コラボというところ、これがですねできるっていうのはやっぱり僕はスターバックスってすごいなと思います。で実際その実は弘前もですね、弘前公園にの近くにですね、あるスターバックスっていうのがもともと、陸軍の師団長 の感謝っていうかですね、でそれをそのまま使っているんですね。これ、確か、だいぶ古いんで1900年最初の頃に作られたものですから、その戦争 の、ね、前の時代ですから、それをですねそのままスターバックスが使って、ね、このお店出してるっていう、この登録の有形文化財確かなってると思ってましたけども、はい、で ここもね、こうなんかモダンなんですよ、レトロで、うん、こういう弘前の文化に合ったこういう大正ロマンみたいなですね、そういったこう面影が、ね、感じられる場所でこのスターバックスのコーヒーを飲める、まさにこの空間を提供しているっていうですね、こう観光客の皆さん本当にこういらっしゃるんですね。だから桜祭りの時期とかは本当に外まで並んでいるんですけど、スターバックスにですね、まあ、そういった場所もですねあるという、だからその地域によってそういった空間ですね、環境をきちんとこう提供しているということが、僕はこのスターバックスがね、やっぱりこうファンが増えているっていうか、多いんじゃないかなというふうに思いますから、はい、ぜひ僕も今度、もし都城また行った時にですね、ぜひこう行ってみたいな、その霧島酒造さんとコラボしたスターバックス行ってみたいなというふうに思います。はい、松谷さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、春プリマベーラさんです。幼い先生、おはようございます。スターバックスがなぜ支持されるのか、スターバックスが売る第三の居場所と心地いい空間作り、そしてそれぞれの店舗がターゲットを絞っていることが分かります。私の通勤路にある地下街のスターバックスは22時を過ぎても毎日満席状態。片や太宰府天満宮の沿道にあるスターバックスは店内よりもテイクアウトがメイン。そして大濠公園のスターバックスは景観が広がる広い店内。顧客ターゲットを絞ることで店そのものの設計を変えつつ、スターバックスでコーヒーに浸る自分を作れるという設計は目から鱗ですね。幼い先生のおっしゃるように、特に顧客を絞ることはオイスターバーでもできるので、そこを考えていきたいと思いますということでコメントいただきました。松谷さんありがとうございます。あ、ごめんなさい、春さんありがとうございます。本当にこの、あれですよね、こう、スターバックス、まあさっきも言いましたけども、その地域によって顔を変えているっていうところが、やっぱり僕は、なんだろう、こう、田舎のね、スターバックスこそそういう風な感じになっているんじゃないかなと僕は思うんですけど、まあ、福岡でもそうですよね。だって、全然違うわけですよね。この地下にあるスターバックスと、太宰府天満宮にあるスターバックスは客層ももちろん違うし、僕もね、この前に行かせていただきました、大濠公園のスターバックス、ここもすっごい綺麗じゃないですか。大濠公園の中にね、お堀をですね、眺めながらですよ、スターバックスでこうね、癒しの空間でこうコーヒー飲めるっていうのは最高だなと僕は思って、はい、見てましたけども、いやでもそういったやっぱこうなんだろう、その場所場所によって、その同じ県内でも場所によって全然こうターゲットも違うし、コンセプトも違うっていうのが僕はスターバックスだなと思うんですね。と考えると、春さんが最後に書いてくれましたけども、これって別にスターバックスに限ったことではなくて、やっぱり場所によって同じ商品提供するものでもやっぱり違うコンセプトであったりとか、ターゲットを変えたりとかすることによって、やっぱそれなりにまたね、チャンスが出てくるんじゃないかなというふうに思いますから、はい、このぜひね、このやっぱオイスターバーの中でも僕はいろいろできることってたくさんあると思いますからね、はい、 ぜひまた考えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。春さんコメントいただきましてありがとうございました。続きましてごとけん先輩です。スターバックスを利用している自分にもどこか価値を感じているんでしょうね。ドトールやコメダでもいいわけですから。ただあまりにおしゃれすぎてスタバでマックを開くのがちょっと恥ずかしいんですよね。誰も気にしてないでしょうけど、スターバックスは価格ではなく空間やそこで過ごしている自分に価値を感じてもらっているんでしょうね。それを自社に置き換えると、価格競争ではなく対応の速さや人とのつながりなど別の価値をどう提供するかが大事なんだろうなと感じました。ちなみに僕はメロンのフラペチーノが一番好きですということでコメントいただきました。ごとけん先輩ありがとうございます。やっぱりこのステータスなんですよね。さっき松井さんのお子さんがね、スタバに行ってきたってどうやったっていうふうな話がありましたけども、やっぱスターバックスでなんか仕事をするとか、スターバックスで勉強するで、なんかマックを広げるっていうのが、ここが全部セットなわけですよね。それが普通に自分をこう酔いしれるっていうかですね、それで自分がね、そのストレスを発散できるというか、ね、こう癒しの空間になれるんであれば、僕はそれで全然いいと思うんですよ。でもやっぱなんかちょっと恥ずかしいとかありますよね。そのスタバでマック開くっていうのが僕もちょっと恥ずかしいかなって思いますけれども、でもね、本当周りは気にしてないわけですから、自分は自分だわけですから、別にいいんじゃないって僕は思いますね。そこがやっぱりスターバックスと、ドトールコーヒーとか、あとコメダコーヒーとはやっぱ全然違うところかなというふうに思いますね。本当にこの、ね、空間のこう演出の仕方とか見てると本当に全く違うなというふうに思いますので、と考えるとですね、やっぱりその小峠先輩書いてくれましたけども、価格競争に巻き込まれないためにどうすればいいかって、やっぱりスターバックスのような戦略を取る必要がやっぱあるわけですよね。どうやってその価格以外の安さ以外の価値を提供していくかっていうところ、安売り競争をしてしまうと、それはもう必ずどっかで終わりは来るんですよ。ですし、やっぱり資本力のある大手企業には絶対勝てないわけなんで、そこと一緒に、ね、同じ土俵で勝負したって、もう目が目ね、目もう答えは分かっちゃってるわけですよ。ですから、そこじゃなくて、やっぱりちょっと頭をひねって、じゃあ自分たちだったらどういう戦略を取っていくってか、どうやって価値を上げていくっていうこと、そこが大事かなというふうに僕も、はい、そういうふうに思います。はい。このメロンメロンフラペチーノって、なんか僕も最近この前そのスターバックス行った時、一番入り口のところにあったような気がしたんですけども、僕もちょっとこれ気になって、僕もメロン大好きなんで、はい、ちょっと気にはなってましたけども、次もし行った時に、もうあればですね、ぜひちょっと飲んでみたいなというふうに思います。はい。ごとけん先輩コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、で今週最後の放送ですね、金曜日の放送、シャープ861、黒字なのに家計が火の車な社長の共通点5つの回では、困ったコメントをいただいておりませんでしたので、はい、こちらの方ですね、もしコメントいただけるんであれば、また来週ですね、コメント返しをさせていただきたいなというふうに思っております。はい。ということで、今日はコメント返しをお送りさせていただきました。挑戦が人生だ、 Don't worry, be happy。 それではまた明日この時間にお会いしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。